もしもし、テレホン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
長男の今後の進路について相談させていただきました。
はい。あなたおいくつですか？
50歳です。
はい。奥様おいくつですか？
48です。
ご長男は何歳ですか？
24歳です。
24歳。あと、ご兄弟はいらっしゃいますか？
次男が21歳、三男が18歳です。
で、ご長男にどんな問題があるんでしょうか？
大学を6年今通っております。
はい。
なんですが、単位が足りずに6年経っても卒業ができてない状況です。
はい、はい、はい。
今後自分がどうしたいんだということを聞きましたところ、
はい。
とりあえず大学は卒業させてほしい。お金についてはその自分がバイトをしていくらか足しにするので卒業させてくれということなんですが、
はい、
私どもからすると、うん、経済的な問題よりも、
はい、
本人がその大学を卒業するということを最終目標としていることが果たしていいのかなと、というのがその先に何をしたいのかがあって大学を卒業したいっていうのがあれば、
うん、
親としてしんどくても応援がするんですが、
うん、
大学を卒業するということが目標にであれば、
うん、
実はもうすでに2年も余分に行ってる現状において時間とお金だけかけても卒業できるということが正直、うん、彼の現状の個性を見る限り難しそうに思えるんですね。
なんで6年も行っちゃってるわけですか？
学校には本人は行っていると言っているの、います。講義はある程度とか、うん、ちゃんと受けて試験も受けてはいるようです。ただ、実はその大学4年になってからかな。
うん、
親に無断で芸能の養成学校の方に通っておりまして、
はい、
本人は将来的にはそちらで身を立てたいと、親からしてみればそちらの方の世界の努力をしているようにも見えず、実は学費の滞納で督促が来るような状況で、
はい、その養成所のお金を滞納してるわけですか？
そうなんです。
養成所は面白いって言ってますか？
本人はやっとやりたいことを見つけたから許してほしいということで、はい。
それやりたいことを見つけたのに大学は出たいわけですか？
そうなんです。
なんで？
要はやっぱり芸人の世界で身を立てる自信がないから、
うん、
将来的にサラリーマンとしてやっていくときの身分保障として大卒っていう資格が欲しいのかいって言ったら、
はい、
そういうことだと思うっていうそういう返事なんです。
はあ、はあ、はあ。
いずれにせよ自分がどうしたいかっていうか熱意が伝わってこないんですよね。これをやりたいとかなんか全てを追っかけてる感じで、まあ一言で言うと認識が甘い。実はその1年前に養成所に通っているっていうのが発覚をした時に、
はい、
学校を辞めさせる辞めさせないっていう、あ、大学の方をですね、
はいはいはい、
というまあ家族会議になりまして、
はい、
息子が子供の時からずっとかかりつけで見てくれてる小児科の先生にも、その話し合いの中で、
うん、
私が結局その23年間、彼に対して自分の考えを押し付けすぎてきて、うん、先生からも、それがまあその彼のその個性、てかこだわりを、心を閉ざす一つの原因になってると思うので、
うん、
あなたの考え方を変えなさいっていうか、物の言い方を変えなさいっていうことで。
あ、小児科の先生からお父様にそういうふうに、はい、言われたんですね。
実はこの1年間は黙って見守ってきたつもりなんですが、結果がこうなってしまって、
うんうん、
私としてもその自分の考えをもっと強く言っていいのかどうかの判断が現状つかないです
。
はい。全てをお休みにして、
うん、
医療の力というか、ちゃんとカウンセリングとかを受けて、彼が自分でその今後の人生を自分で決めて歩んでいけるような、その療養の時間っていうものに当てた方がいいのかなということも考えてます。
息子さん今具合悪いんですか？
文字を書くであるとか、自分が興味がないお話を聞かなければいけない場面とか、
はい、
まあ実は外国語の単位が全て取れてないんですけれども、
うん、
苦手な分野にことに取り組むことがかなりやっぱ難しくなってきてまして、
昔からそういう傾向はあったわけですよね。
ありました。
小児科の先生っていうのは、
はい、
例えばその発達障害的な感じだったりしてるわけですか？
まあ個性がある子だから何か困ったことがあったら相談に来てねっていう感じで、積極的に発達障害の治療をっていう感じで関わってる先生ではないです。
まあ個性のある子っていう言い方をするっていうのは、発達障害のお子さんをそういうふうな言い方をする方だっていらっしゃいますよね。
はい。
そういうふうに思ってらっしゃったってことですかね、先生自体が。
そうですね。
そのことも含めて、 この先どうしていったらいいかっていうようなお話でよろしいですか。
はい。
じゃあ回答者の先生に聞いてみましょう。
はい。
今日の回答者の先生は三石メソード主催、作家で翻訳家の三石由紀子先生です。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
こちらこそ。黙って見守るっていうこととね、考え方を変えるっていうことは全然違うことなんだけど、
はい、
あねてそこが分かってないと思いますよ。私は大学7年かかってるんです、自分でね、
はい、
それで5年目になった時に私が思ったことはね、中退するなら4年以下だと思ったんですよ。だって4年経てば他の人は卒業してるんだから、4年過ぎて中退って手はないだろうと私は思ったんですよ。もう私には卒業しかないなっていうふうに思いました。
はい。
それでね、なんかもういいから辞めたいっていうのが普通だと思うんですよ。
はい。
それを頼むから、その大学までは出してくれっていうふうに言ってるわけじゃないですか。これはね、あなたはどうやってでも出してやんなきゃダメと私は思います。その将来の展望がないのにね、そんなことして何になるかっていうことをおっしゃるけれども、私その話を聞きながらちょっと思い出したことがあって、私が中学の卒業式の時にね、担任の先生がおっしゃった言葉があって、私のクラスにたった一人高校に行かない子が一人いたんですよ、
はい、
男の子が、
はい、
田舎でももうみんなが高校に行くっていう時代だったと思うんですけど、
はい、
一人だけ行かないこのことをね、先生がおっしゃったのは、なんとか君は中学を出て大工さんの修行に入りますと。僕は思うんだけれども、中学を出るときにね、何になりたいか分かんないやつは高校に行けと。高校を出るときにまだ何になるか目標ができないのが大学に行けばいいんだと、
はい、
いうことを言ったんですよ、先生が。
はい、
でこれへえと、なんかそういう考え方って、ああ確かにあると思ったんですよ、
はい、
私は息子がいるんですけれどもね、この息子に大学生の頃言ったことがあるんですよ。頼むから30までグズグズしててくれと。休学してもいいし留学してもいいし留年してもいいから、とにかく30までグズグズとなんかしてろって言ったんですよ。みんな驚きましたけど、私が思うにはね、一生って一回しかないじゃないですか、
はい、
それが男の子っていうのはね、
はい、
好きな女ができた時にお金を稼いでるとね、結婚するんですよ。で一緒に暮らしてれば子供ができるんですよ。そこで人生終わるんだね。そうでしょ。いやいや、勝手なことはできなくなるじゃないですか。
あ、はい、
うん、ね。だから私ね、男の子にはね、こう哲学する時間がないなーって思ってたのね、昔から。それで息子にね、頼むから何しててもいいから3時までグズグズしててくれって言ったの。そしたらね、息子は直談判に及んでね、自分だけ就職できないんじゃないかって思うのが嫌だから、まず就職させてくれと。3年経ったら必ず辞めるからね、そこからグズグズするから頼むって言われたんですよ、
はい、
でしょうがないから就職させたんだけど、させたっていうかね、
はい、
彼の人生ですから、案の定結婚しちゃったもんね。
あ、
うん、だからさ、お金が入るっていうことはそういうことじゃないですか。ね、私はこういう考え方で子供にこういうことを言ってきたのよ。そういう人間がいるっていうことはあなた分かってないと思うのね。私にね、言わせればね、これ理想だよね、この坊ちゃんね。そう、ってことじゃない。普通はね、苦手な分野がね、難しい不得意だとなればね、もう嫌なんだよ。絶対にやるのが嫌だから、一刻も早くやめたいわけよ、学校なんか。そうじゃないんじゃない。食いついてでも一応、こう、大学は出させてくれって言ってるわけでしょ？今24じゃない？せめて30までグズグズさせてよ。
いや、そこまでなるとやっぱお金が続かないんですよ、ね。
いやいやいや、だってね、お金の話に今なってないわけ、あなたは。経済的なことよりも何をしたいか、卒業することが目標でいいのかっていうのがお悩みだってあなた言ってるわけですよ。でね、例えばね、はい、これが来年になり再来年になった時にね、もう出せないぞっていうことはあると思うんだよ。
は はい、
その時はその時の悩みなんですよ。
実はもうお金、彼のためになんか学校に行かせるお金ってのはもう準備してたものは終わってしまって、うんうん、一番下の三男が大学に行くので、うんうんうん、その金額をお金を削ることはできないよ、う
ん、だからあなたが食べるものを削るんだよそう、そりゃそうでしょ。私は三男を削れって言ってないよ。だから親なんだから、男の子が三人いるってね、すごい豊かなことだし、面白いと思うんですよ。これ一人一人本当に個性だと思うのね。三人いて一人くらいいいじゃん。あのね、本人がね、何もしないとか、働くのも嫌だし、協力する気もないとかね。大学に行く気もどうでもいいやっていう方が私お悩みだと思うよ。甘いっておっしゃったけどね、ついこの間私テレビ見てたらね、企業の正社員の9割が発達障害だって、そういう風にわざと取ってるんだっていう会社がありましたよ、それ。発達障害の人って、人ができることをできないかもしれないけど、人ができないことをものすごく得意にできたりするわけね。違う能力があって。はい、だから私ね、早晩この発達障害っていう言葉はね、別の言葉になってくると思うんですけど、親がね、なかなか理解できないんで、え、こんなあの能力を持ってたのかっていう認識がね、まだちょっと親が足りないところがあってさ。だからね、三人男の子がいるんだから、あなたは面白がっていいと思うんだよね。親の気力の問題だと思うんだけど、私の友達にこんなのがいるよ。息子が二人いるんだけど、はい、その息子に俺はこう言ったって、金は俺が稼ぐ、お前たちは世の中のためになることだけを考えてろと、どれだけ金使ってもいい、かっこいいな、言ってみたいなと思いましたけどね、
はい、
うん、それは金持ちだから言えるんだけど、だからさ、それって気力の問題じゃありませんか。自分が食うことをやめても、この長男の、言う通りにさせてやろうよってね、本当にしなくていいからさせてやるつもりだみたいな意思をね、一度その長男に見せなくちゃ、俺はもう全面的に認めるってことでしょ、それは。だからそういうことをね、多分この長男はね、あなたに言われたことがないのよ。
細かいと思います、私は。
だからそれじゃダメなんだよ。いいよって、分かったと、じゃあ頑張んなさいということを認めてるんだっていうことを、そうしないと分からないよ、こういう子。分かった、俺に任しとけくらいのことを言わなきゃダメよ。
分かりました、
うん、頑張んなさい。
はい、
私が劇団に入った時に、
はい、
親は頼むから大学だけは出てくれって言われたんです。
はい、
じゃあ4年生も仲間まで来てるから出るかっつって、大学だけは出たんですよ。
はい、
それは保証のためだって親が言ったんですよ。人生に対する保証、はい、もしもお前が道をあの諦めた時に、せめて大卒っていうだけで就職しなさいって言ったんです。私は嫌だなと思いながら、まあいいか、親に入学金も出してもらったからと思って出たんだけど、その後親は大学だけ出たからって言って、黙ってずっと見ててくれたんですよ。私は運がいいことにだんだんお仕事とかもできるようになって、よかったよかったなんですけれど、あんなのは私本当に偶然だと思ってるから、運だと思ってるんで、そのもしもその自分がこういう世界で何ともならなかった時に自分はどうしただろうと思ったと思うと、私それなりに悩んでちゃんと人生を送ってるような気がするんですよ。
はい、
芸能界にいなくても。で、親にはただただ感謝してる。だからある時からとてもいい娘になりましたよ、親に対して。
はい、
大丈夫ですって、一人ぐらいそういう人がいた方がいいの。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ失礼します。
はい、失礼いたします。はい。